馬乗りラジオを聞きの皆さん、こんばんは、与田です。どうも。昨日ですね、Perfume の、カシノさんが、割とこう大きめの記事で、フライデーについにというか、まあ、やっとというかかといった感じでこうスクープされておりましたが、まあそれを受けてですね、今回もこう、全くあのこれ先生と同じ出だしなんですけどいいんですかね
多分あの聞いてる人の中にあれとか思ってなんかまたなんか
先週分みたいな、
そうそう、馬乗りラジオまた先週分とかアップしてねこれみたいな思った人がいるかもしれないですね。
いやー、全く同じことをこう
まさかね、
翌週も
ね、2週連続で来るとはみたいな、
同じ入り方をしなければならない
ならないとは
ね、思ってもいませんでしたが、うん、まあ来ましたね。
来ましたね。なんか俺なんか来るんだったら3人一緒に来いやみたいなこと言った自分をめちゃくちゃ今ですね、なんか反省してますよ。そんなこと言うんじゃなかったなって本当思ってますね。
この小出し小出しにこの来る感じね。
来る感じね。このね、真綿で首を絞められてるような感じね。
いやー。いや、
外堀が埋まり、二の丸が炎上しましたよ。
ね
え。うわー。
いやもう、フライデーは本気ですね。
本気ですね。なんかもう長嶋さんからも、怒られなんかあの小向井さんのとこ行ったあのストリップ劇場からもなんかこうちょっとなんか内容証明かなんか送るみたいな話があるらしく、ね、
終身名誉監督を切れさせるような
ねえ、なんかこう昔っぽくなってきましたね。なんか、ね、なんかしょっちゅう訴えられてた時代。最近はそういえばそういうことってあんまりね、うん、写真週刊誌でこうそんな尖ったやつってなかったんですが、
訴訟とかもやっぱり金額もすごいなんか上がってきてますし ね、だからそういうの避けるっていう風潮があったんでしょうけれど、なんか急にここに来てなんかなんでしょう、逆切れというか、
逆切れですよね、
どこまで行けみたいなね。
だってね、ものすごいその、まあ、売り上げが下がってても、なくなるかみたいな、週刊現代にそのくっつくかみたいな話があったらしいですけども、それでまあ、なんかリニューアルしても、じゃあもう一回ギラギラしたやつやってやろうじゃねえかって言って、見事にノッチの缶は完売したらしいですからね、あの号は。
さすが。
もうね、本当にね。もうなんて言うんですかね、このどうしたらいいんですかね。いやーもうね、
そうか、完売するほどやっぱりインパクトがそれぞれの記事にあったってことですね。や
っぱりあったっていうことですよね。まあ、いや
ー、そうか、じゃあこの路線はじゃあ間違いではないというふうに
ね、
確信したがしているのかもわかんないですね。
まあね、まあ結局ね、
多少訴訟は訴訟とかで、うん、それはそれでまあさておき、とりあえずインパクトをこう、
ね、出していくんだみたいな、もう多
少、まあ、ただ正しい、まあ写真週刊誌のまあスタンスというか、まあまあ、あり方としては間違ってはないですけどね。
ゴシップというものはそういうもんだし、で、昔、その、フォーカスとかフライデーとかって、平気で死体写真とかさ、
はいはいはいはい、
すんごいエグい写真が平気で載ってたじゃないですか。
岡田さんとかね。
ねえ。
有名すぎますけども、ね、あれはまあね。
だからそういうふうな、なんて言うんだろう、まあ、表現の自由といったら話が大きすぎますけれども、こう、暴いていくんだみたいな、こう、なんかこう、人が蓋をしようとしていくものを暴くんだみたいな、そういう、まあ、一種のジャーナリズム精神、ジャーナリズム精神って、なんかかぶってますな、まあ、ジャーナリズムというのか、なんか、そういうラディカルな体制に戻るということなのかなとね、まあ、それが一時の勝訴合戦で結局敗訴して、そこで負けてしまったらもうそこがあれになるじゃないですか、その境界線になるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
この表現でアウトだったらここいいかみたいなね、それでだんだんこう抑えられてきたもん、まあ、ちょっと今回はもうそのね、記事もその裏が取れてなくてもみたいな、
なりふり構わないこの感じね、うん、すごいですよね。
ただね、巻き込むなってだから巻き込まないでよみたいな、
よりによってトップにね、
ね。今回なんか関東カラーですからね。それで、それはそれでまたね、ね、大本さんの立場とか思うと思うね。もう、なんですかみたいな。
いや、カラーで来ると思うんですね。
そうそうそう。そしたらもう、お前らカラーで行けよ、もう最初からっていうね。そこで差をつけるこっていうことのこのね、うん、それもなんか嫌だしね。ことごとく。ま
あね、
うん、いや、まあ、いつか。いや、
まあまあ、さすがに、まあ、先週、まあ、木戸くんを交えてね、こう、ね、いろいろこう喋ったり、まあ、ね、してましたけれども、はい、まあ、割と、まあ、まあ、どっちかというと、こう、まあ、僕、面白がってはいましたけれども、まあ、スタンス的にね、立場的にそういうふうにして、はい、まあ、喋ってましたけど、まあ、こう、なんかこう、うん、2回続けてこうなんかやられると何でしょうね。
何でしょう
ね。なんかね、いよいよ、いよいよ思って僕もなんかモヤモヤしてきましたけどね。
でしょう。でもね、なんかね、本当にね、なんか人というのは成長するんだなとこが思ったらね、こう、カシノさんのこうミサイルがぶち当たってきたときはね、やっぱりね、大本さんがぶち当たってきたよりのダメージよりね、修復が早かったように思いますね。耐えられるみたいな。だから、ね、大本さんのときはかなりね、もう偉いことだったんですけど、柏さんのときは、まだ耐えられるみたいな。まあ、その、慣れたかな、みたいな。
なんかだから先週ね、木戸君も言ってましたけど、その、すっぱ抜かれるんだったらまず過集化じゃないかみたいなこと言ってたじゃないですか。そうそ
うそうそう。まあ、ね、どっちかっていうと過集化の方がまあ社交化とかいうかね、篠原とお前さんのブログにしょっちゅう出てきたりしたりしたじゃないですか、うん、で本人もまあいろんな、なんか夜遅くまでカフェでご飯食べてるとかって言ってて、うん、おいおいみたいなね、
うん、だからそれは先にね、こうまずこうノッチがこうバーンって出て、うん、ね、まあまあ、まさかこう、ストック、カシオカ分もこう、ストックが、やっぱりちゃんとあったんだなっていう
ね。ね、まあ、そういうことなんでしょうけどね。
あれは、だから、何でしょう、5月先月
で、ね、?5 月中旬っていうふうに書いてあったらしいですけど ね。ただ、なんか文、中の文章を見ると、ライブ前って言って、5月のライブ前って中旬じゃないけどな、と思ったりね。
うん、
その、5月は9日10日でしたかね、
はいはい、
いや前だったらまあ中旬ではないような、うん、まあ事前性を5月なのかなとは思うんですけれど、
うん、
まあとにかくなんていうんですかね、そのまず写真撮られてるなんか表情も非常に明るかったし、
はいはいはい、
なんかこうイチャイチャしてるっていうのもまあちょっとこうボディタッチしたりみたいな、うん、なんか、まあ、パフュームの曲で言えばパピーラブみたいなね、可愛らしいみたいなところで、うん、なんかこれがなんかこう路上でチューしてたりとかラブホテルに消える2人とかだったとすると、やっぱりそれはもうなんかこうもう立ち直れないぐらいのダメージを負ったのかもしれないですけど、なんか明るい感じでまあっていうのが、大本さんのあれが、なんかこう、夜の人、なんか一人買い物をし、みたいな。大本さんが重かっただけにね、なんか、カシノさんはいいバランスを取ってくれたな、みたいな。妙な、カシノさんよくやってくれた、みたいなね。
まあでも、前のノッチの部分は、基本的に二人の写真みたいなんてなかったじゃないですか。
なかったですよね。
うん、今回はもうね、いかにもみたいな、まあまあまあ、その現場を抑えられたみたいな、
ね、
っていうのでは、うん、やっぱりなんかは説得力がこうい
や、まあ、
あるなというか、ね、
まあまあそこの説得力はまあしゃあないですわ、もう、うん、もう別になんかそれでも違う違うみたいなね。違うよそれはねって写真集の打ち合わせをしてただけなんだとかね、なんかそんなきっと歌集家のカメラの先生なんだとかね、そういう信じない、僕は信じないみたいなことではないんですけれども、さすがに
横に寄り添いながら、
そうそうそう、寄り添いながら聞いたり、ほらカメラの細かいファインダーとか見てたんだ2人でとか、なんかそう信じたいですけれども、まあそうじゃなくてもねっていう。ただまあ歌集家っていうのはなんか なんて言うんだろう、その現本人がインタビューで言ってたけど、その現場現場で私好きな人見つけるのがうまいんですみたいな。
お
でなんか、PTA TV ってあの Perfume のファンクラブがの動画があるんですよ。 Perfume、はい、のファンクラブサイトで見れる動画、
うん、
そこでなんかスタッフのこと男の人とキャッキャ言いながらこう楽しそうにしてる歌集家とかしょっちゅう映るんですよね。だからそういう現場現場でそうやって男の子たちとキャッキャやったり楽しくやったりすることができる、まあ、な女子力が高いっていうの、
うん、
女性力が高いっていうの、ひいては人間力が高いんだと思うんですけど褒めるないやもうね、このショックをね、なんかこう自分なりにポジティブに受け止めたいみたいな今モードね、若干ね。
はいはいはい、
だからそういうなんかところがあるから、なんかだから歌集家に彼氏がいてもそんなにそのまあそれはそうだよねっていうところはあって、だからこそその木戸君も最初って言ったのは俺もそう思ったし、歌集家がやっぱり一番最初なんじゃないかと思った。彼女だったらすごく明るくそういう交際してるっていうことをそのオープンにしてもまあ許せるというか、それはそれはまあねえ同い年ぐらいでさ、もう童貞の大ファンの子だったらやっぱりそりゃ答えると思うけれどもなんかその俺もなんかね、そういう年を取ってきてなんかそういう女性力が高くて、うん、なんかキャッキャ言ってくれる人ぐらいしかもう話してくれる人がいないんでね、なんかこういう人はいい人だよ君たちみたいなねね、こうやっていろんな人分け隔てもなんか明るく接してくれるような女性っていうのは素晴らしいよみたいな。もうすごくポジティブに受け止める体制。
そうですね、すごいなんか今無理やりなんかすごいこと言うてあるなと思って。
いやいやいや、何をしちゃいますか、ね、
いやーまあなんか今回すごい場所なんかすごいなんか簡単に特定され
ましたね。まああっという間でした ね,
ね
ここだっていうね、まあね、三茶のカフェですけれども
本当にお前らすぐに行き過ぎ、
そうそうそうそう、飯食ってきただのね、写真撮ってきてアップしてね、この椅子この椅子みたいな
早すぎ
早すぎ本当に
早速聖地画ですよねこれ。
もうだからどうしよう
こんなのこの椅子かみたいな、
そうそう、やたらとあそこに座りたがるやつらが、気持ち悪いやつらが続出みたいなことになってますから、
ほどほどに、ね、その席じゃないと僕は食べません、ね、
食べませんまあ残りががね、残りがいやどうかな。
いやー、やっぱすごいですね。もう今、本当に Google のね、ストリートビューやなんやらで、早速補足されて
もうね、なんか、おばあちゃんが座ってて、面白かったですね。
あれね。
あれね。すげえなーと思って。
どんなとこなんやろ、ここって思って見てましたけど。
ね、みんなあれ、仕事中にやってんだろうなーと思ってね、それに感心してね、なんか俺もなんかまあ悪いんですけど、仕事中にツイッターとかやっちゃうんですけども、なんかツイッターリロードするたびにね、情報がどんどんどんどんアップデートされていって、あらららら、みたいな、はえーみたいな。じゃあ今日の夜行くかみたいな話がなんか出てて。
はえ
アクティブだな、みんな、みたいな。感心するわ、それって。
いやー、なんか新たにこう、巡礼スポットができましたね。
できましたね。三茶といえばそこになるんでしょうね。ねもうね。
もうあんまり詳しくないか分かんないですけど、どんなとこなんですか、この三茶いうとこ
って。三軒茶屋っていうのは、なんていうんだろう、渋谷から、まあ3駅か4駅ぐらいのところなんですよ。
はいはいはい。
で、下北とかにも割と近くて、
はいはいはい、
世田谷線っていうマイナーな、まあ、東京ではもうそこだけかな、あ荒川線があるか、路面電車も走ってたりとか、
いわゆる路面電車走ってるんですか、
うん、また下町とはちょっと違う住宅、落ち着いた住宅街でありまして、で、まあ 昔から、まあ、業界の人の隠れ家的な あれで、未宿で飲むとかよく柳原加奈子のネタでなんか業界人が未宿でねとかって言ってるけど、未宿も近いんですよ、三茶のすぐそばで。そういうところのそのバーとか飲み屋とかで案外芸能人とか芸術家とかそういう人たちが、昔はもうちょっと家賃がまあ今はものすごい高いですけどね、家賃とか安くて、であの割と都内にも遊びに行くの近いから、渋谷とか下北とか、まあ、六本木もまあそこそこ近いんでっていうので、あそこら辺に住んでてみたいな人って結構いたんですよね、うんうんうん、今でも三茶というかあの辺もうちょっと行ったところで、まあいろいろな、うん、人が住んでるところですし、
うん、
というところで、まあちょっと隠れ家的な、そういうお店があったり、
うん、
まあ、まさしくこのカフェでも、まあ、確かに芸能人がお忍びで使うところよねっていう感じ、ではありますね。
あ、じゃあ、うん、ついに、まあ、そういうようなところにもこう足を運ぶようになっていたわけですね。
まあ、なってたわけですね。多分それはでもね、まあ、柏さんだけだと思いますけどね。なんかあの大本さんとか全然その映ってた感じが違うんで、なんかなんかそこがなんか非常にまたショックなんですけれど、
うん、
まあそんなところでね、
まあだから、うん、結構だからね、思ってたよりこう第2波がすぐ来ましたからね。
飛んできたね、早かったね。
だからこうなると本当にその
いや、まあ正直あの ねここで僕が無理にテンションを上げているのも、第3弾があったら多分このサイトもなくなってると思うんですよ、正直ね。馬乗りラジオっていうのはあのなんかあの見つかりませんっていう風に出てくると思います。正直申し訳ない、もう終わると思いますね、はい、ありがとうございましたの一文を残して真っ白な、はい、
灰になる
わけです、ね、灰になるわけです。で日々だんだんだんだんあの毎日、その黒の色がだんだんだんだんあの灰色に薄くなっていって、最終的に白になるのを1週間ぐらいでやりますよ。まあ、正直その第3弾があるのかと、
うん、まあこのフライデー3部作、
ね、
完結してしまう
のか、完結なのか、エレクトロワールドが来るのかと、地面が震えて砕けるのかとね。もうすぐ消えてしまうのかと、
嫌な3部作ですよ、
ね、嫌な3部作ですね。本当に嫌な3部作ですよ。あってはならない3部作がです
ね、エレクトロ3部作、フライデー3部作みたいな、
フライデー3部作って。そんなの嫌じゃ。そんなのやめてくれ、頼む。ほんまにもうすぐ消えるじゃないですか。ダメダメダメダメ、そんなのはダメ。
いや
で、まあ、
まあでも何かしらなんかこう覚悟はなんか、
いや、だから、だから
もう、いいのかなとかね。
もうね、本当に俺はもうマインドを切り替えましたよ、もう。
第
3弾がもし飛んできてもね、
うん、
耐えるにはどうしたらいいのかみたいなことを今。
第3弾がこの安高の脱税疑惑とかって面白いんですけど、
ね。面白いですけどね。
そっちか、みたいな。
錬金術みたいなね。パフューム錬金術みたいなやつね。全部、クラブとかからの、DJ の報酬はなんか、取っ払いだったとか、そういうぐらいで許してくれ。安田が今から売り込んでくれ、頼む。
なんか3週目にして急に事件沙汰みたいなね。ね。うわ、マジじゃんみたいな、そんな記事が。
っていうか、あとは、なんか、だからもう安田、安高がこう黒い交際みたいな、
なんかね、
なんか違法カジノに出入りとかしてくれ今から。ちょっとなんか歌舞伎町とか行ってなんかそういうとこ行け、
なんかこう違法な草を栽培しててくれみたいな。
そうそうそうそう。あ、いいですね、そのね、なんか屋上でさ、水撒いてる安高を遠くから撮るみたいな。
これか、この寝ずに活動できる源は、みたいな。そうそうそう。
なるほど、みたいな。
ガッテンガッテンみたいな。
眠くなったら寝る、なるほど。なんか週刊アスキーに本当にそう書いてありましたね、なん
か。いや、そら、なんかやってんと、ずっと置きっぱなし
なんで、ね。無理っすよ、そんな。なんか。で、あの人結構、結構、まあ、 割と長い間ね頑張ってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
本当にあのペースは、まあ、若干落ち着いてるとはいえまだまだね、
うんうん、
来てるあたりもうそろそろ神の力を借りているのかあとはもう、西脇さんがこうちょっと年下ぐらいの男の子と一緒に歩いてたみたいな弟だったみたいなの高重じゃん
西脇さんに関してはこうネット上では割とポスポスと以前からなんやかんやと情報的なのは
入ってますけどね。
ね、
まあ、
うん、ジャニーズ系の人とみたいな話はね、ちらちら見たりはしますけど、
うん、
真偽のことは分かんないですけど
ね。分かんないですよね。
うん、
まあまあそれが本当であってももう本当じゃなくても第三が第3弾が来ても来なくてもですね、そのいやそういうこととは別に、いや Perfume はどう、 Perfume と自分というのはどういうのかものなのか今崎さっき歌丸がちょうどウィークエンドシャッフルでなんかちらっと喋ってましたけど、
ね、はいはいはい、
あのそういう風になんかみんなわーとかその荒れるんじゃなくて、あの、まあ、ショックを受けるけれどもなんでこんなショック受けるんだろうとか考えると、
うん、
考える人が多いなと、まあまあ俺もまあそうだな、どっちかっていうとそうだよねとか思いながら、
まあ疑似恋愛対象じゃないとかなんかそういうようなスタンスみたいな感じでしたもんね、
うん、まあね、でもとはいえ、まあ、おめでとうっていうよりはやっぱりみんな周りショック受けてたけどね、うん、っていうことは言ってましたけどね、
うんうん、
そうなんですよ。まあだからね、そういうことはまあ起ころうが起こる前が、
うん、
いやそれでもパフュームを好きなのかとか、
はいはい、
パフュームファンでいるのかとか、
はい、
いうことなんですよ、
うん、
でまあちょっとね、なんでだから僕は今週になって自分が喋った馬乗りラジオを聞き返してみたわけですよ、何回か、はい、71回から、うん、木戸くんが出てる回はだいたい聞き返してみてですね、なんで前回あんなに俺らそのあの代々木終わった後よかったよかったみたいなことを言ってるんだろうみたいなことをこう考えてて、で特に代々木ディスコミックスをみんな俺らは3人はすごいよかったと、
はいはい、
あれはよかったねって言って、うん、でもまあインターネットを見るとあれがやっぱ良くないみたいな、
うん
うん、いう人もいて、ちょっと 俺的にはそこがすごくほうみたいなね、
うん、
まあ、意外だなっていう、結構みんな代々木ディスコミックスは満足だったんじゃないのかなと思ってたんで、うん、自分の中で結構それに対してあれはやっぱ僕は嫌いだとか、
うん、
嫌だったとかっていう人も見て、ああそうなんだなと思いながら、ね、なんでかって言ったら結局ね、代々木ディスコミックスっていうのはそういう風に新旧の曲をまあ割とぐちゃぐちゃに混ぜ合わせてつないで、なんかそのまあ旧その 古いものというのかな、どうしてもこれからはこう新曲出るツアーとかさ、ニューアルバム出るツアーみたいになると、そのアルバムが中心になるじゃないですか。
そうですね。
でそのアルバムが中心になると、まあ自然と過去の曲ってだんだんやらなくなってきたりするわけで、それをどうするのかっていうところで、まあ、そういうふうに使っていくと、
うん、
でも、まあ、そこをこうそれだったら古い曲をそのまんまやってくれよみたいなね、
うんうんうん、
それだったら普通にビタミンドロップリニアモーターガールスパッとやれよとかね、うんうん、いう話になるのかもしれないけど、でもそれをさらにこう今 の、 その、まあ、今回はディスコというあれテーマでしたけどね、
うん、
そういうテーマに合わせてさらにこう作品性を高めてというのかな、そういう、はい、踊るという風なあれにして、うんうん、再構成して今の自分たちのその感じに近いものにしてもう一回出してくる、
はいはいはい、
それはなんかその、まあ、上手に過去の遺産を継承してやっぱり前に進むんだっていう、
うん、
新しいことをどんどんやるんだみたいなね、
うん、
そういうなんか意思表示があられて、そこがねやっぱり僕は嬉しかったんだ、
うん、
そのなんかここ最近のずっと音楽とか、まあ、特にそれは理由として 会社組織というものがあるからっていうのがあるんだけど、結局買われなかったわけじゃない、売れた人は、
はい、
ずっとビーズはビーズのままだしさ、ずっとサザンはサザンのままだったわけじゃないですか、まあ、今でもそうですけど、それはなんでかって言ったら、結局事務所やレコード会社が株式会社になってて、その株式会社っていうのは常に、利益を維持していかなければいけない、常に右肩上がりでなきゃいけないから、売れてるアーティストが次のアルバム出したらやっぱりさらに売れる、
うん、
そうじゃないといけないんですよね、
うん、
だから、問題作とか出せないわけですよ、
はいはいは
い、例えミュージシャンがもう今までやってきた自分たちのものを全部捨てて新しい全然違うことをやりたいとか言ったら、もうそれは無理なわけですよね、
うん、
そんな絶対させられないと、
うん、
で何のためかって言ったら会社のためなんですけども、
うん、
でなんとかだからこうなんとかもうちょっとやってくれみたいなね、
うん
うん、お金出すからとかさいろいろなそういう風にしてさやっていったら、末がやっぱりこの0年代ぐらいのそのやっぱり音楽的なこう低調感みたいなのっていうのの一つの原因になってるんじゃないかっていうのはすごい思うわけです、うん、現場ではすごいいっぱいいろんな面白いアイデア出てるだろうとは思うんですよ、
うん、
だけどもそういうのを生かそうとしても行かせらんないとか、
うん
うん、そんな却下されちゃうとかね。で、そういう風にだからなんかどんどん売れると面白くなくなっていくみたいなのがはっきりしてる中で、まだそうやってパフュームはまあガッと売れましたけれども、
うん、
なんかそのまだまだ新しいことをやるよみたいないう意思表示かなっていうのが、うん、そのまあ、いわゆるチームパフュームっていうんですか、皆さんから、まあ、
だから売れてくるとなんていうでしょう、なんていうのかな、その守らなければならない人たちとかやっぱり増えてくるわけですからね、うん、はい、だからその今 の浜崎あゆみなんか見てるとそうじゃないですか、うんうん、
ね、
身動き取れなさそうな感じがするじゃないですか、そうそうそう彼女 その、まあ、発言以下で株価が左右されるぐらいな存在になってるわけですから、ね、うん、そうなってくるとなかなか思うように自分の意思をこう 100% ね反映してどうこう作れるようなことっていうのももう無理でしょうしね、
無理でしょうしね、
うん、
だからそういうところでね、まあどうしてもその変わらないというのか、
うん、
なんかいろんなもののがんじがらめになって窮屈になってしまうっていうことよりも、うん、まあなんか非常にそこを上手に抜け出したとは思わないんだけども、上手にやったなと思ったのが、まあ、これは解釈なんですけれども、結局さ、うん、ディスコでさ踊れと、みんなあの時散々西脇さんとか言って、
うん、
主役は皆さんですと、
うん、
いう意味でね、皆さんが楽しんでください、皆さんが踊ってくださいと、うん、ディスコで、うん、ディスコね、そのために、まあの今回はそのコンセプトですよみたいなこと言ったじゃないですか、
うん、
まあ、そういうやっぱりダンスフロアっていうかね、うん、っていうのとか、あとまあこれも全てこじつけですけど、代々木ディスコミックスをそのいわゆるゲイカルチャーの人たちに頼んだっていうような、で非常に、はい、アッパーな、本当にアゲアゲな、うん、もうその踊るための、
うん、
音楽に多少ちょっと下品であっても、
うん、
もうそれは関係なく突っ走るみたいな、あのディスコミックス、まあ僕はなんか非常に好きなんですけれども、ああいうところになんかすごくそのなんか意志が現れてるような気がして、
うん、
そういうそのなんて言うんだろう、そのダンスフロアでっていうのはまあその解釈ですけども、そのフラットだと、
うん、
ね、そのこのディスコで踊ってる間はその自分が誰であろうと関係ないし、
うん、
周りに踊ってる人もその白人だろうが黒人だろうが黄色人種だろうがそのゲイだろうがなんだろうが関係なく、
うん、
そのディスコミュージックに合わせてとにかくその一晩は何もかも忘れて踊るんだみたいな、
うん、
そういうフラットな感じっていう、それがまさしくこの代々木でですね、まあ新さんも子さんもないと、
うん、
アーティストファンであろうがアイドルファンだろうが構わないと、
うん、
お前ら一緒にここで踊れよと、
うん、
で散々そうやって味ってさ彼女たちが踊れ踊れと、
うん、
そういう僕は意思表示だったとしたら、いやそれは素晴らしいと、
う
自分たちはまあここから先やっぱり中田さんがのご意向もあるかもしれないんだけど、まあ、どっちに行くかもわからないと、超エレクトロな方に行くのか、あの人のさじ加減じゃないですか結局、
う
ん、ね、まあ、もうどうなっちゃうのかもわかんないし、まあ、当もし当時知ってたとしたらよ、そのフライデーに乗っちゃいますよっていうことを知ってたんだとしたら、いよいよそのもう自分たちっていうよりもあなた方の問題だと、
うん、
あなた方が私たちで踊ってくれるのっていう、
うん、
さもうすでに選択権をもうこっちに投げたのかもしれないっていうね、
うん、
そしたらあとはそれでもパフュームと一緒に踊るのか否かっていうのは実はこっちの問題ではあるんですよね、
うん、
だからもう本当にねダンスフロアなんでもう踊ってってくださいっていうことであれば、まあ僕は、うん、それが見たかったというか、それに対してやっぱり良かったと思うんだからまだ踊りたいんですよね、
うん、
っていうことだと思いました。
うん、
ものすごいこと言いましたね今ね何を偉そうにご清聴いただきありがとうございましたなんてね、まあそんなことを思いましたよ。もう僕の中では、うん、パフューム理論武装はこれで完璧です。もうどんな核が降ってこようがですね、もうびくともしないですよ、
うん、
言うてびくともするなでもなんかいよいよね、あのアルバムの表というかアルバムを聞いたんですけどみたいな雑誌の方とかでね、
はいはい、
あの歌丸もすんげえかっこいいって今日言ってましたし、そのまあ、評価の中にはよく、うん、わかんないみたいなのもあるんだけど、よくわかんないっていう評価が来る時ほどちょっと期待するものはなくて、なぜなら、大抵の、素晴らしいアルバムというのは出た時の評価というのは大して高くないもんなんでね、
うん、
わけわかんねえよみたいなのがものすごかったりするわけで、こう後のから見るとね、
うん、
だからなんか、うん、そういうなんかぐちゃぐちゃな評価が現れてくれば来るほど期待が高くなるんですけれども、なんか相当にやっぱり振り切った感があるものらしいです、
うん、
なので、うん、本当に次のアルバムが楽しみだな。6月26が来週のフライデーでしょ、
はい、
で7月8日、うん、この2週間だけ布団かぶって寝てればいいわけですから耐えられるさ大丈夫さ、2週間だけ布団かぶって寝てりゃいいんだろうみたいな感じです。
うん、
すいませんすいません、いやなんかちょっと本当に申し訳ないですね今日ね、なんかこうやって言っとかないとなんかね気が済まなくてね、うん、でもあの前回の放送はなんかいろんなところにあの取り上げていただいて、え、2ちゃんとか2ちゃんとか2チャンネルも、しかもあのアイドル板じゃなくて隅っこの方の板の方なんかであの取り上げていただいてね、なんか和むわとか言ってくれた方もいらっしゃったりですね、暇な人におすすめとか言って勧めていただいたり本当にありがとうございます暇な人におすすめっていいなと思って、まあね、
長いですから、
ね、長いですからね、こんなん1時間あんたねなんで1時間もこんなん聞かなあかんねんっていう思うわ俺も、うん、というわけで頑張りましょうよ
ねえ。
いやものすごい沈黙してしまいましたまあね、そんなことを日々考えとるわけよ、
うん、
うん、でもなんかあれですね、今回は与田さんが本当にあれですね、なんかモヤモヤっとしてますね。
いやー、いやねえ、どういうふうにこれ、収束するのかなとかね、方法ってあんのかなっていう、
うん、だからもう本当にもしよ もし第3弾まであったと仮定して、うん、しかもそのタイミングを、まあこういうのってだからね、そのリニューアルのタイミングで出すよっていう話は、まあおそらくアミューズ側とか、まあ、言ってるわけで、
うん
うん、そこの昔はなんかやらなかったらしいんだよね、それをね。だから大騒ぎだったらしいんだけども、うん、だから一応伝えて、
うん、
あの別にやりますけどいいっすよねみたいな、
うん、
で、まあ、あのリアクションがなきゃそれでやるし、あちょっと今はやばいから待ってよみたいな、
うん、
あの時期はずらしてよみたいな話を、うん、そういう交渉はなんかいろいろ応じたり応じなかったりみたいなもんらしいんですけど、ただまあ このタイミングでまあどんどん出してもやっぱりもう、うん、逆に言えばもう全部海は流しちまえみたいな、
うん、
新しいパフュームだろうみたいなことなんじゃないのかな。
うーん、ね
え、ねえしかし、まあ、あの前代未聞だと思いますね、もし3週連続ぶち抜いたらね。
あんまりないです
ね、ないです
よ、ね、そういうようなのってね。
ただ本当にそれがそのなんかすごくこれももうあのポジティブに捉えなきゃと思って言うんですけれども、やっぱりここまでそのフライデーなんておじさん向けの雑誌じゃないですか基本的に、
はいはいはい、
そのおじさんであっても誰であってもそのパフュームっていうのは、まあ、特にそのノッチの号が売り切れたということも含めて、
うん、
もうそのそういうどこどこ層のものではない、
うん
うん、もうちょっと広いところにリーチするような人たちになったんですね、
うん、
それは久しくやっぱりなかったわけじゃないですか、そういう歌手が、うん、
はいはいはい、
うん、昔だったら松田聖子のスキャンダルなんていうのはやっぱりみんなね、おじさんおばちゃんお兄ちゃんお姉ちゃん、
うん、
おじいちゃんおばあちゃん幅広い世代がさ、ええー、みたいな感じでなったろうけども、今は例えば倖田來未ねスキャンダルとかって言ったってあんまりね、そういうファンの人にはものすごいあれでしょうけども、うん、そんなに広い世代にそのことがおおってなるかっていうと、それよりはまだパフュームの方が広かったたんじゃないかなっていう、
うん、
僕はずっとそのある意味その歌謡曲的であるパフュームっていうのを支持してきたのは、そのいわゆるそのね、よく今テレビがつまんないとか言うじゃないですか、
はいはい、
それテレビがつまんないのはテレビっていう装置とかテレビっていうシステムとか、まあ、じゃなくて結局コンテンツがないからでしょうっていう、
うん、
もし変な話そのパフュームが昔 の, そのアイドル全盛時代というかベスト10全盛時代のもう本当に、お父さんお母さん子供おじいちゃんおばあちゃんまでみんな一つのテレビで見るようなものであれば別にテレビの機器とかそういうのも、まあ、なくなると思ってて、それはそのベスト10にみんなが知ってる歌手が出てこないからっていうかそういう歌手がいないからっていうことになるんですけど、
うん、
でパフュームがなんかそうなっちゃったりしたら面白いんじゃないかなと思って、でそれは今現実的にどうかというと現実的にそこまでいかないんじゃないかなと思ったりもいろいろするんですけどね、
うん、
それはあの結局パフュームのテレビ番組とかって、まあ、あんまり盛り上がらないじゃないですか、まあ、そういうこともあるんで現実的にどうかっていうのもあるんだけども、ただ、うん、なんかそういう幅広い層に受ける何かを持って、それが何なんだろうなっていうのがすごい僕の中では、まあ、パフュームに対する興味の一つなんですけどね、
うん、
何の話やったっけ
いやもうこれはもう無視していくんかな、やっぱり3人は。
だからまあね、よく会見を開くべきだとかね、うん、謝罪すべきだとかいうのもまあ実際にね、まあ、
すっきりするには本当に真剣交際宣言か、うん、まあ西脇さんが何かしらこうおじをつけて、 やってくれるかぐらいしかなさそうな気がするんですけど、
ね、まあないでしょうけどね、
うん、真剣交際宣言でまあ、ね、
まあだからなんか本当にそのPerfumeのスタッフの人はそのすごいのかすごく勘違いしているのか分かんないみたいなことを中田康隆が言ったんですよね。で、
うん、
なんか本当にPerfumeのスタッフの人ってもしかしたら何にもしてないのかもしれないなと思うようなところがあって、
うん、
でもまあ裏を返せばここまで売れても何にもしないことを貫き通すのであれば俺はそれはすごいことだと思うんですよ、
うん、
売れれば今ね、そうさっきの話浜崎みたいにがんじがらめになるのが今なんですよ、
うん、
売れてしまえばあっという間に囲われるんですよ、
うん、
それをあえて何もしないことにしていることをまあ貫き通しているのであれば逆にそれはすごいことだと思いますよねなんていうんですか両手ぶらり戦法みたいな感じですかねクロスカウンターで勝つみたいなね、
うん、
だからもうぶっちゃけ僕は、まあ、だから
こっち側がモヤモヤする分にはまあしゃあないですけれど、
うん、
やってる3人が
そうなん
もうなんかモヤモヤされてたら困るなと思うんです
よね。そうそうそう、そこだけなんですよ。あとは、
うんうん、
本当にそういう意味でなんていうのかな、まあ、ただ彼女たちにはモチベーションはあるじゃないですか。その、はいはい、ニューアルバムこれから出るよ、プロモーションバーン打つよと、うん、そして8月からツアーでと、それでフェスも入れたよと、
うん
うん、だから、うん、いろんな意味でその冷却期間があってのツアーっていうことなんじゃないかな、
うん、
なんかまあそういうことがあってアルバムでツアーって、うん、あとはもうまあそのお互いというのが Perfume のそういう心の精神的なわだかまりとファンのその精神的なわだかまりが、うん、まあどの程度そのライブ会場でどんな化学変化を起こすのかねっていう、
うん、まあだから心ないファンからはいろいろやじがあるかも分かんないですよかつてあったじゃないですか、いろいろそういうの。
まあそういうのありましたよね、
うんうん、でそういうのでも結構冷静に受けて流すのが西脇さんだったじゃないですか。
そうそうそうそう、
果たしてその手腕は今回どうなのよ
っていうところ
に期待がね、
うん、我々だと一番あのねをよく2人でまあ行った一緒に行った中ではあの年末のカウントダウンの時になんか、
はいはいはいはい、あの時ね
は端っこの最初まあ挨拶しててなんか端っこの人がこっちにも来いやみたいな、なんか多少土器を含んだ周りがちょっと引くような歓声が出た時にそこであはいはいはいはいわーっと言って挨拶してなんか、
うん、
なんかなんだっけなんかそこで西脇さんがなんか何とかしてる人もいるんでみたいな、
うん、まあ軽くいなすような感じでね、特にあのうろたえることもなくっていうね、うんうん、
っていうね、うん、そういうことが
そういうなんかこうキレがあるような感じのね、
うん
うん、のがあればなんかこういいんですけれどもね、うんうん、
でもなんか俺今日あれですよ、まあ、そんなこともあって、今日さあの DVD 三部作っていうか、まあ、あれですけども、ビターだっけ、一番最初の DVD と武道館とこの間の代々木、
うん、
まあ、代々木は DVD じゃないんですけどワウワウでやったやつですけど、うん、これをしみじみと見ましたけどもね、なんかあのそれでいいっていう西脇さんのあのあれがある限りは大丈夫なんじゃないかなとか思ってね、 いろいろ言うね、それでいいっていうあのねあれは深いなと思って、
すごいですよね、
なんかもう圧倒的な母性ですよね、
あんであんなに慈悲に満ちてるんだろうっていうね、
なんだかんだって言ってね、まあ私の周りとか西脇教が多いんですよ。やっぱりね、もう
なんかあの全てを許される感じ、
そうそうそうそう、
なんか肯定される感じで、ね、
もうね、
その教会かみたいな、
許すっていうのはあの難しい感じの方の許すですよね。
ねえ、
そういうなんかこう慈悲にすがりたくなるようなね、こう、うん、もう感じですか。
今度はじゃあ我々が許す番ですかね。
そうだと思うんですよね、
うん、
もうだから代々木の時に今回の主役はお客さんなんですよって言って、うん、そこでバトンタッチを、うん、実はしたんじゃないかなっていう、
うん、
であなた方が楽しめるのか、うん、これをみたいな逆を言うと、
うん
うん、こんなんなるけど楽しめるそれでっていう、なんか逆にそう突きつけられてるような感じにしてきた方がなんかこっちも燃えてくるというのが、よっしゃやっとるやんけみたいな、
うん、
アルバム出してこいやみたいな
ね、うん
うん、そうしようよみんなそうしようよね、頑張ろうよ、
うん
うん、
それでいいというふうにこう、
そうそうそう ねいろいろ言うね
っていう、ね、
それでいいって言うわけだから、いろいろ言ってね、うん、ツアーでまたワイワイ楽しくやればいいじゃない、
うん、
ナイトフライトはいいよナイトフライトはやばいよ本当に、まああれはやっぱりねすごいと思うな。っていう感じです、
うん、
まあね、まあ本当になんか、うん、この2週間はなんかあっという間だったね。
そうですね、なんかこう
今でも
木曜日が来るのが怖いですね。
怖いですね。今でも覚えてますねあの先週の木曜日、そのあのイメピタですよ、
はいはい、
あの大本さんのあれが多分誰かが携帯で写真で撮ってアップしたんでしょうね、
うん、
その URL がツイッターでポーンと出てきて、それアクセスした時のあのなんかちょっとこう思わず息が詰まる感じねみたいなね。
今回のあの歌集かなあれを見た時はなんかなんかそう大村コンに似てんなと思いましたけど第一印象すげえメガネのずれ方があ
れずれてましたよね
コンちゃんみたいな
メガネがずれるんです、コンちゃんね。コンちゃんなんて若い人知らないから
いやー、歌集がその大村さんじゃないですかと思いましたけど、
まあね、まあ本当に。あとはドクタースランプとかね、あんな世界ですよね。
ね、オーギボンとかみたいな ね、あんな眼鏡かけてるんですね普段 ね。
まあ、うん、だけどさ、そんなになんて言うんだろう、 これもまあパーソナリティの問題なんでしょうけど、こう大本さんみたいにこうなんかこう隠しまくってますみたいなさ、
うんうんうん、
感じで
ガードがすごいこうね、
ガードが硬い分ね、なおかつああやって写真に出るとこう色濃く出てしまうのよね。だけどなんか別に柏さんのはそんなにね、なんか自分が柏家であるっていうところを、まあ、そんなに隠してるわけでもないというか、割と緩やかですよね。
うん、なんかでも一歩間違ったらダサいですよねあれ。
とね。
殺されるかもしれないですけど、ね、ダサさすれずすれの服といい、メガネといいみたいな、ね、絶妙ですねあれね。
それでいいいろいろ言うね違うんですよ。
違うのは分かります。僕はあの目の当たりにしてすごいということを実感したんで、
ね、
うん、だけれども
あそこまでレベルを落としてるわけですよ服装とかで。
ああ、オンオフが凄まじいわけですねこれ
その考え方は多分違いますけどね、すいません。まあ、
うん、
いやだけど今でもね、すごいそういうわざと外す感っていうのかどうか知らないけども、時々びっくりするようなファッションの方いますよ、その、
うん
うん、やっぱりあファッション敏感な方、原宿と裏原と表参道とか、たまにその表参道の方に行くんですけどね、えっていう一瞬えっていう人いましたからね。まあでもあのメガネあんま見ないですけど、
今興味ないですもんね、
うんうん、でもなんか一時期その、これも浜崎さんでしたかね、なんかそういういわゆる古っぽいサングラスというのか、うん、昔だったら男性がかけるような、 大きめのサングラスをかけるっていうのがあって、うん、一時期それでそういうあの大きめのサングラスをかけてる女性が増えましたけども、
はいはいはい、
おばちゃん的に似合ってしまうみたいなね、うん、残念な残念な状況が、ちらほら見られた結果あそこまで外せっていうことになったんだと思うんですよ、
うんう
ん、あのね妙におばちゃんっぽく似合う人がいるのよね、
うん
うん、まあ失礼しましたよ、あのいいんですよ何を着てもね。
いやまあなんかなんかね本当に
もうなんかすっかり先週と逆転してしまいましたね。なんかねもやもやしてますね。
なんかねなんでしょう、
うん、まあだからそのまそれを引きずって来週の木曜日になってしまうとこれは非常にですね危険ですからね。
次来週出たらでそれはなんか吹っ切れる感じもなんか
だから一周遅れですよそのカシユカですよ、うん、今の僕状態が来週繰り広げられるわけですよただ僕はその落ち込む、なんて言うんだろう打つそうときたら次は打つなんでその第3
時間です
そうそう第3波の打つがここは来てはいけないと
時間差ない
これが来るとその本当にあの落ちたままこう上がれない可能性があるんでそれに対して素早く、なんかこうディフェンスを取ろうみたいな感じです
そうか来週出たらで本当にもうそういうもんだバフュームはというような受け入れ方もね、
まあ
うん
ですよね、
うん
まあ、来週出たらまた木戸さんに出てもらってちょっとですね深刻な話をしようかなと思いますけど
深刻な話
アルバムまでどうやって生きていこうみたいな感じまあそんなんでございます、
はい
ね、頑張っていきましょうよ、
うん
うん、まだまだこれからですよ本当にそういう意味で本当に前人未到のところに足を踏み出そうとしているわけで、うん、やっぱり本当にすごいところっていうのはそこから先なんですよ多分、
うん、
今まではまだ誰かをトレースしてたらできたかもしれないですけどここから先は本当にもうどうなるかも僕も全くわからないですからね。それをなんかリアルタイムで終えるなんていうのは本当にそうそうないことだと、
うん
うん、面白いことが起こってるんじゃないかなってまた起こるんじゃないかなって思いますね。まとめたまあそんなでございます。あなんか結局53分も喋っちゃったなあとまああのすごい三沢さんが亡くなって三沢さんってプロレスラーのねプロレスリングノアっていう団体の社長さんでもあったレスラーで僕はまあまさしく僕はジャンボ鶴田がすごく好きだったんですけれどもそのジャンボ鶴田に挑んでくるね四天王って言われるちょっと下の世代だったんですけどまあもう当時からレスリングセンスが抜群というかもう本当にかっこよくてねその技にしても全てにしてもでしかもこうなんかこう打たれても打たれてもこう立ち上がってくるゾンビ三沢って言われたりしたんですけどねその抜群の受け身でねそうこう技のダメージを減らしてって、まあ
うん、
あのそんなことを言うとねなんかプロレスってなんか決まってんだろ 勝敗みたいな話になる
まあ、
ね、そうなんだけどその勝負の決まってる中で極限にまでお互いそのなんて言うんだろうあれは本当はその技をかけるっていうより技を受けるっていうほどの問題なんでそのいかにその相手がかける技を上手に受けるかみたいな、
うん、
その、うん、もし競い合いがあるんだったらそこなんだよね、
うん、
でそれをこうもう極限までお互いやりきった人たちでさそれって全てね来てくれるファンのためじゃないですか。まあ、はいはい、そうするにお客さんたくさん呼ばなきゃ自分たちも儲けにならないんでっていうのはあるんですけども、うん、もう来てくれる人のために手を抜かないというかでまあなかなか後進が育たなくてね そのずっと46歳ですよ。
ああ、いや、そんな年までやってたんですね。
そんなになるまでもう一戦でさ、だメインイベントだったわけですよ、今回だって。そのメインの試合をそういうふうに、まあ、やらざるを得ないような、いろいろ状況があって、で、長らく続いてたテレビ中継も打ち切りになっちゃって。
ああ、そうそう、だから、プロレスあんまり、まあ、正直詳しくは全然ないんですけれども、うんうん、一時期はプロレスって結構ゴールデンタイムでやってませんでしたっけ、ね、80年代。
新日はもう本当に金曜8時ね、
うん、やってましたよね。なんとなくそれは覚えてて、うん、だからなんかパラッとなんか急になんか見なくなって、気がついたなんか深夜とか
そうそう深夜は
やってるっていうことが多くなってて、なんでやろうなっていうのを思ってはいたんですけど、何なんですかね。
いや、もう単純に人気の問題ですね。
やっぱ取れないんですか。
うん、取れなかったですね。まあ、もともとやっぱりあまり評判は良いものではないじゃないですか、そんなにね。
あ、まあ血が出たり、
ね、血が出たりとか、なんかバッチンバッチンやって、その PTA 的には問題がある、その子供がプロレスの技を掛け合って怪我をしちゃったみたいなこともあるわけでね。そういうところであんまりそのゴールデンに置くということは、視聴率がすごかったらまあまあ儲かって、それこれも儲かってるうちはっていう話ですけど、儲かってるうちはいいんだけど、ちょっとでも陰りが見えたらねっていう、その辺のリスクを負ってまでねっていうことで、で自然と深夜に行ったんだけど、その放映も打ち切られて、まあ放映権料って結構大きいですから収入って。だからそういうところで社長業としての資金繰りみたいなのもかなり大変だったろうと。で、まあ、そうやってずっとそのまあ、お客さんのためにというかやってきた、ことの最後がそのもう頸椎が完全に切れてしまったというバックドロップっていう技でね。そこまでの激しいダメージをその体に、まあ、残していて、多分蓄積だったんじゃないかなと、まあ、素人ですけど思いますけど、ずっとやってきたその蓄積がついにその、ね、人々のそういう思いに応えようとして頑張ってきた頑張ってきた結果がっていうのになるとね。だから本当にそのなんて言うんだろう、ついつい我々はそういうエンターテインメントって、俺たちが金払ってるんだから、おいお前なんで楽しませてくんないんだよみたいな、お前何やってんだよみたいな、そういうのも、
そういうふうにこうそういう態度を取ってしまいがちなね。
それもすごくわかるんだけども、でもやってる人たちだってそうやって命を削ってやってるわけだから、なんか一方的にそういう金払ってんだから楽しませるよみたいな、思ってなんか、今回のパフィームの件もちょっとそういうとこあるんですけど、なんかね、それはすごい残念なことになってしまうんじゃないかなっていう気はすごいしてて、まあと言いつつ俺もずっとプロレスが好きだとか言いながら見に行かなかったしね、お金を落とさなかったんで、すごいなんかそういう時に、まあまさか本当になくなるなんて思わなかったんで、ショックが出なかったですけどね、っていうこともあったりして、いろいろなことを考えました。
全く個人的な話で言うと、僕は三沢春っていう名前の人じゃないですか、下の名前が全く同じなんですよ全く同じ三沢
春
ですよ。で、あの字もその通りなんですよ、
光る晴れる、
だから、ね、よく初対面でいろいろこうね、あったりする人っていうのこう名前とか言うと、あの三沢のみたいなっていうのは十中八九言われるんですで、それで知ってるぐらいのあれなんです、ああそういうプロレスの人がいるんだなっていうので、
なんかそれは意外に近い遠いようで近いあれですな、
ね、でもプロレスで今までそういう風な事故って結構あったんですかね、亡くなってそこまではないんですかね、
まあ、リング上でのそういうことで死亡したのは確か3件目じゃないですかね。まあそのそれ終わった後リングで降りた後みたいなのはあったかもしれないけど、リング上でもうそうやって技がダーンとなって、あ救急車みたいな感じで亡くなったっていうのは、女子プロレスでも1件あったし、男性プロレスでも1件あったしっていうぐらいじゃないかな、
長い歴史で見ると、まあじゃあもう本当に少ない方ですよね。
まあまあ少ない方ですよね、やってることのあれに関してはね。ただもうプロレスラーっていうのはそのすごい 年を取ると自然、まあ、そういう体にダメージが蓄積されてて、まあ、上田馬之助みたいにその車椅子でね、もうなんかまあ、生きてるんだけど大変とか、はいはいはい、ラッシャー木村も最近はもう全然出てこなくなりましたね。そのおそらく今病気治療中だっていうことだけど、やはりいろいろな障害が体に出て満足に動けないんじゃないかなと思うんですけど、そういうふうな、うん、非常につらい老後とかまああるわけで、我々のなんかそういうやっちまえみたいなわーとかっていうのを本当にリング上でその我々 のストレスを発散させるためにやってるその人たちがっていうのはね、だから僕エンターテインメントやる人、まあ、そのプロレスラー含めミュージシャンとかそういうとか含めてやっぱりなんかね、もうちょっと報われてもいいのにねっていうことはなんかちょっと根底にはありますけどね。なかなかこれも難しい話なんですけれど、まあ、最後まで聞いていてくださってどうもありがとうございました。いつも感謝しております。ご意見ご感想等は、ございましたらメール @ko.rdy.jp までよろしくお願いしますということです。まあ、今回ですね、エンディングに実は曲をまたかけようかなと思って、まあ、あのファルコムのねやつなんですけれども、はい、まあ、今回も与田さんにセレクトしてもらったんですけど、この今回かけようとする曲は何でしょうか。
今回は、まあ、同じくそのフリー宣言というのがあって、まあ、先々週かなかけましたけれども、はい、まあ、かけない手はないんで ね、まあ、どんどん紹介していければと思って、ね、で今回ちょっと歌物ということで、森口博子が歌っている曲があったので、
うん、
それをちょっとかけようかなと。あのソースアリアンというゲームが昔ありまして、
はいはい、
ね、まあ、それの中で使われているゲームの曲の、アレンジなんですけれど、ファルコムは結構、まあ、アレンジ曲をバンバン出しているところ で、
うん、
でボーカルアレンジっていうのも何枚かアルバムを出してるんですよ、
うん、
でなかなかいい曲が結構あって、
は
い、まあ、今回その森口博子が歌ってるっていうのもなかなか結構珍しいんで、
うん、
うん、
これソーサリアンというゲームに使われてた、その BGM 的に使われてた曲にボーカルを入れて、
ね、歌詞を載せてっていう、まあ、これ全編こう英語で歌ってるんですけれども、ね、結構なかなか彼女的にも珍しい一曲だと思うんで、
なるほど、
はい、
それでは、聞いてもらいつつなんとなくエンディングに行こうかな、はい、思うんですけれども、まあ、来週ね本当に金曜日どうなるかわからないですけれども、頑張りましょうね。アスリファンの皆さん、アドリラジオ木下さん頑張りましょうね。
安田の安田の方が面白いよ
ね。安田が黒い交際とかですね。そういうのがの方がまだまあ与田さん最後に。
頑張っていきましょう。
はい、ということでありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。さよなら。